言お祈りをいたします。どうぞ黙祷してください。主よ、このチャペラワーを感謝します。すべてを委ねる謙虚さのもとに、どうかクリスマスを迎える意味を今の私たちも深く考えていくことができますように、このひとときもそのための有意義な機会としてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんはクリスマスというのをどういうふうに意識するでしょうか。クリスマスの季節が来たというのを、大体街が装飾されていきますし、銀座なんか歩いているとクリスマスツリーがたくさん立ってたりします。で、私もそういうので例えば本屋で平積みでクリスマスの本とかが並んでいたりすると、あ、その時期だなと感じるんですが、私の父も牧師でありましたので、私は教会で育ちまして、で、私は小学校の頃、ある時ですね、母親がクリスマス礼拝のこの看板を貼るために、うちはこっち坂の上にあったんですけど、坂の下に看板がありましてね、そこにクリスマス礼拝という看板を貼りに行ってた時に、そこを通りかかったある女性がですね、あら、教会っていうところでもクリスマスなんかやるのね、というふうに言ったというんですね。その話をですね、これが私がもう小学校の頃ですから、随分前ですね、もう40年近く前なんですけれども、その話を母親はもうだんだん年取るにつれて毎年毎年するんですね。で、その話がたまに電話なんかで出てきますと、あ、今年もクリスマスが来たというふうに意識するようになりました。明治学院での私は結婚式も担当していますけれども、その結婚式を挙げるカップルの結婚講座の時にもよく聞くんですけれども、クリスマスというのは何の日だろうかというふうに聞きます。そうすると、何の日か知らない人もたまにいるんですね。大体明学卒の人は知ってるんですけど、それでも知らない人もいたりして、中にはですね、白金、皆さん行かれたと思いますが、今もう直しておりますけれども、直す前は700人入る大チャペルでした。あの大チャペルをですね、入学式とか、あるいは卒業式の時だけ開く、開かずのイベントホールだと思ってたという人もいるんですね。単純に笑えない気もしますが、まあ、クリスマスは、クライストマスと言いますね。字を分けますと。キリストの礼拝という意味があります。イエス・キリストの誕生をお祝いする日だということぐらいは知っててもいいかもしれません。誕生日をお祝いする日で、誕生日ではないんですね。で、誕生日っていうのは実は聖書にどこにも書いてありませんので、いつだかわかりません。誕生をお祝いする日が12月25日。クリスマスの祝祭というのは夜から、大体普通始まりますので、24日の夜から始まるのが、まあ、多くの国では普通のことで。ですから、クリスマスイブっていうのは前の日という意味もあるんですが、夜から始まるので、イブニングのイブだという意味もあるようです。最初のクリスマスは先ほど聖書を読んだところに書いてある通りの物語で、イスラエルの中心地であったエルサレムから、まあ、大体100キロぐらいでしょうか、離れたところに、ガリラヤ地方というのがありまして、そこに住んでいたヨセフという人のフィアンセ、マリア。マリアはこれ当時の年齢で言うと大体13から15、6歳じゃなかったかと言われているんですが、マリアが神の子をお腹に宿した。そして、臨月の頃、当時の支配者であったローマ皇帝の、ローマの初代皇帝アウグストスの人口、登録をしなさいという命令で、身重であるマリアを連れて、ヨセフが生まれ故郷のベツレヘム、エルサレムのすぐそばの町ですが、そこまで旅をするわけですね。しかし、かつての英雄、イスラエルの英雄ダビデ王が生まれた町ベツレヘムは非常に人でごった返していまして、泊まるところもろくにない状態でした。いろいろな宿屋を訪ね歩いても部屋はないと言われてしまいまして、しかしある一軒の宿屋で、家畜小屋なら空いていると。そこで まあ、それでもいいだろうということで雨風をしのぐことにしました。しかしやがてマリアはそこで子供を産んで、ベッドもないので、こう餌を入れる餌箱にこうイエスを寝かせて、ここに優しさと愛に満ち溢れた人々の希望の星イエス・キリストが誕生するという非常に、まあ、ファンタジックな物語が書いてあります。どこまでが本当かとかという読み方をするしますとですね、聖書というのは穴だらけになってしまいますので、むしろ素直にこうだったんだろうなと読んでいくのが一番いいかもしれません。この生まれたイエスを最初に祝いにやってきたのが羊飼いたちでした。あまり皆さん羊飼いっていうのは想像できないかもしれませんけれども、こう羊をこう放牧させてですね、あちこちの餌場を転々とする職業なんですが、最初の訪問者がですね、当時の社会的な階級で言えば最も低い位置にされていた羊飼いたち、その彼らがイエス・キリストを最初に証言する者として選ばれました。羊飼いっていうのは1年365日休めないわけです。生き物相手の仕事っていうのはそういうものだと思います。酪農なんか見てますとよくわかると思うんですが、当然安息日というキリスト教で言えば日曜日ですが、その日に礼拝堂に行って礼拝を捧げることなんか羊飼いにはできません。それでも彼らは自分たちの仕事場である荒れ野とか森とか草原でその安息日を覚えて祈りました。しかしその礼拝というのは前の晩から断食をして、一切働く手を休めて、そしてフォーマルな服を着て静かな礼拝堂で祈る祈りではありませんでした。自分たちが預かっている羊が獣に襲われないだろうか、一匹でもはぐれたりしないだろうか、雨が降ってきたらどうしよう、道がわからなくなってしまったらどうしよう、大切な羊が傷ついてしまったらどうしよう。羊飼いたちは自分の羊を飼っているわけではないです。全部こう羊を飼っているお金持ちの人たちから預かって放牧させているわけですから、傷つけてしまったらば大変なことになる。そんな状況の中でそれでも神に感謝を捧げる祈りでした。自分たちがこうやって生きてられるということを、仕事を与えてもらっているということを感謝する祈りだっただろうなと思うんです。羊飼いたちは高級な暮らしのことは知りませんでしたけれども、何よりも社会の底辺に置かれているような人たち、例えばもう、もしくはその社会の底辺、社会の底辺というのは社会の中にありますけれども、その社会からも弾かれたような人たち、そんな人たちの気持ちがよく分かったんだろうと思うんです。だからこそ彼らはイエス・キリストの誕生を証言する証言者として最もふさわしい、神は彼らを選んだんだと思います。彼らが見慣れている星々の中に彼らを喜びと祝福の証言者とするために、その場に導くために大きな多分星を輝かせて導いたでしょう。そして神は確かに彼らをこの世で最も、この世の歴史で最も大いなる場に導いた。彼らが見たのは貧しい家畜小屋、しかも藁とか餌場の箱の中に入っていたイエス・キリストでした。そんな貧しい場所で生まれた意味を羊飼いたちは知ったと思います。つまり世の中が弾き出した貧しい人たち、障害を負ったような人たち、心を打ち砕かれて希望を失ったような人たち、このようなイエスの、このような人たちをこそイエスは招くために生まれたというのを象徴するのが、そんな家畜小屋で生まれたという出来事だったんですね。で、羊飼いたちは多分思ったと思います。神が自分たちに伝えてくださったことは何もかもその通りだったと。天使が言った通りだったと。さあみんなに伝 伝えよう、この喜び伝えよう、彼らは帰っていくわけですね。この神様によってこの世にもたらされたイエス・キリストという存在、それは私は選ばれた人たちだけの救い主ではないと思います。教会に行っている人たちだけとかですね、あるいはクリスチャンと言われる人たちだけのための救い主ではないと私は思います。イエス・キリストの愛から外れる人はこの世に誰一人いない。すべての人に愛を持って接することが大事だとイエス・キリストは教えますけれども、それは神がまず私たちを愛してくださっているからであります。ですからあの人もこの人も自分がもう憎たらしいと思うような人であったとしても、イエス・キリストの神の愛のもとに確かにあるわけですから、私たちは愛し合うべきだと、大切にいたわり合うべきだと、そういう教えになるわけです。この基本的なところをですね、すぐに忘れてしまうのが私たち人間だと思います。気がつくと私たちは心の中でですね、人に対して鋭い剣を振るっているんではないでしょうか。自分が持っている短い物差しで相手を測ろうとして測れないから、お前なんかダメだと。自分の心の狭さを棚に上げてですね、人を裁いている人を裁いてみたりとか。クリスマスっていうのは本当にいろいろなことを私たちに思い起こさせてくれる時だと思います。イエス・キリストが羊飼いを招いてくださったように、私たちをも招いていてくださっているなら、私たちはまたここから新たな一歩を踏み出さなければなりません。踏み出すといってもですね、歩きやすい世の中ではないです、今は。むしろとっても歩きにくい。かもしれない。正直な思いを持って歩いていたとしたならば、つまずきを覚えるようなことばっかりかもしれない。その世の中であるけれども、イエス・キリストが必ず皆さんと共にいて、きつい時は休ませてくれる。私たちが立てないような時は、もしかしたら背負って歩いてくれているかもしれない。そうやって私たちは少しずつこのイエス・キリストの愛の教えに招かれていくわけです。人と愛し合い、大切にし合う。イエスの教えはただこれだけです。これ以外にはない。すべてそこから始めなさいということです。つまずいたり失敗したりしたとき大丈夫です。神様が私たちにそうしなさいと言ってるんですから、神が責任を取ってくれるはずです。安心して私たちはまたこの新たな歩みを進めたいと思うんです。このクリスマスの時、皆さんそれぞれの向かい方があるかもしれませんが、一言、人を愛せと言ったイエス・キリストが生まれたことを祝う日なんだなというのを思い出していただければと思います。祈りましょう。神様、この時を感謝いたします。人それぞれクリスマスの迎え方は違いますが、どうかイエス・キリストがこの世に来られた意味をそれぞれの心で深く見出していくことができますように、このお祈り、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。それではご起立いただいて賛美歌115番3節4節を。